古川ほのかのノープロブレム。皆さんこんにちは、古川ほのかです。この番組は古川ほのかがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。はい、最近私、石川美代ちゃんの影響でとあるアニメにハマってて、響けユーフォニアムっていうアニメにハマってるんですよ。まだ2期の途中までしか見てないんですけど、なんか私アニメってそんな一生懸命見る方じゃないんだけど、京都アニメーションが作ってるアニメだけは別で、ずっとユーフォニアムだけ見てなかったんですけど、めちゃめちゃいいアニメだったので、皆さんぜひ見てみてください。女の子がね、吹奏楽を頑張るっていうアニメなんですけど、ちょっとみおちゃんの影響で私も最近見始めました。はい、そんな感じです。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは古川ほのかのノープロブレム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。古川ほのかのお便りコーナー。このコーナーは古川さんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、今回テーマを募集させていただいたんですけど、学生時代の皆さんの思い出を教えてくださいっていうのをツイッターで募集してみました。っていうのも、私本当に灰色の青春で、この今やってる AV 女優ってお仕事がなんか華やかに見えるのか何なのかわかんないんですけど、なんか絶対学生時代とか持ってたでしょみたいな、こう言っていただくことがあるんですね。うん、でもなんか全然そんなことなくて、本当に制服デートとかしてないし、でもなんかやっぱデビュー当初とかは学生時代私めっちゃモテてましたみたいな、もうクラスのマドンナでみたいな方がいいのかなーと思って、ちょっとなんかそういう、いやなんかマジめっちゃ私モテてましたみたいな匂わせとかもしてた時期あったんですけど、いや本当にそれ嘘でもう本当本当に今だから言うんですけど、本当に嘘でした。なのでね、ちょっと皆さんもそうなんじゃないかなと思って、傷の名前をしたくて募集させてもらいました。じゃあ早速読んでいきます。はい、ラジオネームジェネさん、ほのたんこんにちは。今振り返って一番高まった学生の思い出は入学当初の座席です。高校入学して初めて座った隣の座席が、後にアイドル某数字のあのグループでデビューすることになる女の子と隣になれたことです。え初めての席替えまでの1ヶ月間隣だったのはいい思い出です。もしその時代に戻れたらいっぱい話しかけて仲良くなりたいです。絶対に戻んないでください。そんな危ないおじさんと隣にするわけにはいかない。これすごくない？高校入学して初めて座った隣の席アイドルだったの。なんかそんなことある？だってオタクの考えたなんかこうだったらいいなみたいな妄想とかじゃないのかな、これジェネさんの。でも多分本当なんだろうな。すごい。私なんかそういう経験ないですね。私の学校で多分なんかアイドルとか歌手になりましたっていう子、まあ、男も女も含めて多分いなくて、表に出る仕事してるのって多分私だけなんじゃないのかな。ちょっと友達がいないから知らないだけかもしれないんですけど、まさかね、私もジミコちゃんだったので、あのジミコがまさか今セクシー女優やってるなんて多分あの学校の誰も思ってないと思います。羨ましいな。妄想じゃないことを祈りつつ。はい、では次のお便りです。ラジオネームホリコーさん、ほのかさんいつも楽しく拝聴しております。学生時代の思い出ですが、今はわがままボディの未婚のアラフォーですが、中学3年生の時は人生最高のモテ期でした。部活や勉強では何一つ取り柄がありませんでしたが、体育祭で応援団長をやりリーダーシップを発揮しまくり優勝。後日渡り廊下を歩いていると数十名が窓から身を乗り出し名前を呼ばれて振られました。一学年下の先生たちからはファンクラブがあるぞなんて言われてたのやけ思い出です。また卒業間近に私の第二ボタンと名札が欲しい女子が行列ができました。もう一度戻ってきてほしいですね。これ本当に、これさ妄想コンテストになってない？なんかそんなこと とある。だって、だって私の学校でこんなこと起きてなかったもん。本当に？すごくない？ファンクラブがあって数十名が窓から見守りだし、何々先輩って名前を呼んでたってこと。え、すごくない？え、もう相当イケメンじゃないと許されないんだけど。そうなんだ。私のラジオを聴いてる人にそんな元イケメンが、いや、羨ましいですね。私はこれ、キャーってする方もされる方も知ったことなかったです。な、でもこの第二ボタンね。うん。私の中学校の生徒会長がイケメンだったんですけど、もうその子は確かに結構これに近かったのかなって感じで、卒業式は、マフラーをもう女子でみんなで奪い合ってて、でもマフラーって一個しかないから、なんかハサミで切るんですよ。で、なんか8等分とかにして8人で分けるみたいなことをしてて、で、私は特にファンじゃなかったんですけど、ちょっとその、やんややんやに、加わりたいっていう一瞬で一かけらもらいました。はい、そんな感じですね。次、ラジオネーム、やっつーこう、翔太さん。ほのたん、お疲れ様です。学生時代はめっちゃ山に情熱を捧げてました。長野県の北アルプスと標高1000メートルで10泊キャンプ、そして富士山登山。精神面と体力面を鍛えられました。ほのたんの熱中してたことを教えてください。なんか辛くなってきた。オタクたちってなんでこんな充実してんだろう。え、なんで？なんでなの？学生時代こんなに充実してたのに、なぜ今セクシー女優のオタクをやってるのかっていうのがすごい気になるんだけど、だって全然遠いじゃん。その過程に何かあったのかな？なんか、すごい、その急カーブどうしたんだろうってすごい疑問なんだけど、え、なんでそんな充実してんの？充実してるのやめてほしい。本当に。私は正直全然充実してませんでしたよ。情熱を捧げてたことも、ちょっとなくて、中学校の時テニス部に友達が入るっていう理由でぬるっと入ったら、そのまさかのすごいガチ勢テニス部みたいな、もう、県大会優勝常連みたいな、そういうガチの部活に入ってしまって、うっかり。私50メートル10秒とか11秒とかのなんか運動音痴なのに、なんかそんな部活にうっかり入っちゃってついていけなくて、もう私1年半で辞めました。の、熱中してたことは、そうですね。帰ってガリガリ君を食べて、みんなが頑張って部活に勤しんでる中、一人で帰るっていう、薄ぐらい優越感に浸ってたことですかね。ラジオネームアルグレイさん。古本ちゃん、こんにちは。高校の思い出といえば文化祭。高3の時、我がクラスは文化祭で焼きそば屋台を出したのですが、焼きそば自体は調理実習で作ってパックで詰めて、外の屋台まで持っていく流れで、自分はできた焼きそばを運ぶ係でした。焼きそばを作る女子数名の中に当時好きだったクミちゃんがいて、待機とかもあったりして、必然的に話したり味見したりとか、なんか軽くイチャ気味な感じで楽しかったな。青春の一コマって感じですね。にっこりマーク。なんかいいな。私こんなのなかったな。私もこんな当時好きだったほのちゃんとか言われたかったんですけど、すいません皆さん、私はずっと灰色の青春でした。でもなんかいいですね。皆さんにもこういう学生時代があったんだなって思うと、なんか奥行きを感じます。皆さんのね、この眩しいエピソードで私の乾ききった心がちょっと潤されたので、私も来世に期待。はい、そんな感じで頑張ります。皆さんメール送ってくださってありがとうございました。以上、古川ほのかのお便りコーナーでした。古川ほのかのフリートークのコーナーです。はい、このコーナーは古川さんがフリーにトークをしていくコーナーです。ね、なんでみんなそんな充実してるの？すごい充実してるのは嫌なんですけど。いや、僕全然ちょっと彼女とかいなくて、みたいな、童貞を高校生のうちに捨てられなくて、みたいな。それで、だよねだよねってこうみんなで肩をね、叩き合ってポンポンってやる予定だったんですけど、まさかのみんな充実してて、なんかキラキラしてて、すごいんですけど、私最近なんでこれをトークテーマにしたかっていうと、最近実家に帰ったんですよね。で、その時に、そういえば、卒アル見てないな、随分と思って、卒アルを引っ張り出してきたんですけど、まさかの中学も高校も卒アルの写真がすごいブサイクで、もうメガネに、もう、二つ曲げですね。あれはツインテールではないです。もう、お下げをして、で、私怒られるのがとにかく嫌で、もう第一ボタンとかも全部閉めて、スカートとかも短くしなくて全部下げてて、もうだからすごいジミコちゃんだったわけですよね。で、なんか友達を作る努力もあまりしてなかったので、 本当にあのクラスの隅っこであの本とか読んでるタイプのメガネのジミコちゃんだったわけで、いやー、まさかみんながこんなに充実してるなんてね。でも今から思えばもっとね、私も車に構えず、なんかこうキラキラしてる人たちを横目に見て、けって思ってたところがあったんで、もっと車に構えずね、青春を楽しめばよかったなーってちょっと後悔してますね。うん。だからもしいつか私がお母さんになって、子供がなんか、そう、車に構えそうになってたら、いやもう絶対後悔するから、本当に、参加した方がいいよ、体育祭とかって。絶対言うタイプのお母さんになりますね。でも今の私の姿からは本当に想像できないかもしれないんですけど、学生時代は結構そんな感じでした。でもなんか逆にね、このなんかギャップがあっていいかなって思うところもあるんですよ。なんかこの感じで学生時代めっちゃモテててみたいな、もう本当楽しくて友達もいっぱいいてって言ったら、なんかふーんってこう、ふーん、ほのかちゃんそうなんだ、ふーんってこうなっちゃうところもあると思うので、もう私はこのじめっとした感じでもいいのかなって思いました。はい。そんな感じだったんですけど、6月15日に、私、ミールナちゃんのね、イベントがあるんですよ。先ほど読めなかったお便りを一通読ませていただきます。ラジオネーム、ブログリーダーさん。ほのかさんこんにちは。このお便りが読まれる頃には6月15日のトークライブイベントは終わっているのでしょうか。今までは何かと予定が合わず人知れず悶々としていました。今回はドンピシャで時間ができ、さらに高倍率のチケットが当たる奇跡が重なり、あとは当日無事に渋谷に行けることを祈るのみです。特典会にも参加するつもりなので一緒に写真を撮ってくださいね。少しはお話しする機会があるのかな。もう本当に楽しみです。ミールナちゃんのライブも盛り上げたいです。よかったらラジオでイベントの感想意気込みを聞かせてください。セカンドシングルも期待してます。ありがとうございます。そうなんです。これを撮ってるのが今その15日のイベントの5日前とかなんですけど、そのミールナちゃんのライブをするんですよ。そう、もうね本当にいつだって予定が未定で、もう次がいつかわかんないんですけど、久しぶりに名古屋大阪ぶりにミニライブをするので、私はすごく今から不安です。私根が真面目なんで結構練習とか一人でしちゃうタイプなんですけど、大丈夫かな大丈夫かなってなんですけど、なんでかっていうと、こう今回すごいキャパが狭いんですね。イベントの150人ぐらいしか来れなくて、でも出る女の子が多いから、多分私たちのライブ見たことない人の方が多いんじゃないかなっていう感じなので、皆さんをね盛り上げられるように、陰キャですけど、学生時代メガネちゃんでしたけど、今なんとセクシー女優としてアイドルまでやっちゃってるので、ライブをね皆さんと一緒に盛り上げられたらいいなと思いつつ、今地味に練習とかしちゃってます。皆さん楽しみにしててくれるといいな。皆さんに会えるの私もとってもとっても楽しみにしてます。セカンドシングルはどうなんでしょう。私もわかんないですけど、皆さんにねいい報告ができたらいいなって感じです。はい、そんな感じの日々を過ごしております。以上、古川ほのかのフリートークのコーナーでした。古川ほのかのノープロブレム、そろそろエンディングのお時間です。いやー、今日はなんか結構みんなのお便り読めたけどね、すごいキラキラしてましたね。でも今私だって今はキラキラしてるもん。本当に私の高校の人たちは、もうまさかメガネが、前髪割れてるスカート前下げメガネがね、まさか今セクシー女優やって、まさか歌ったり踊ったりしてるなんて本当に想像してないと思うんで、皆さんのね、同級生とかも、多分みんなが想像してるとは全然違う人生を送ってる人もいると思うんですよね。うん、そういうのも面白いなと思って、今回みんなの思い出が聞けてすごい楽しかったです。告知は特にないんですけど、このね、さっきも言ったんですけど、5日後ぐらいにミルナちゃんのイベントがあるので、これがオンエアされてる頃にはみんなイベントも終わってるのかな。感想が聞けるのを今からとってもとっても楽しみにしています。それでは、古川ほのかのノープロブレム、今日はここまでです。また次回お会いしましょう。 ありがとうございました。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。